小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に動物と人間の関係についてお話ししていただきましたね。
うん、そうなんだよね。人間と動物って寄り添いながら暮らしてるわけですよね。人間は動物の恩恵も受けるし、でも一緒にはなれないという厳しい面もあって、そんな話を聞いていただいたのね。今日はね、それの続きなんだけども、今度はその同じ動物でも空を飛ぶ動物ね。要するに鳥たちですね。
はい、
鳥たちを昔話がどう語ってるかっていうのを聞いていただきたいと思ってるんだけどね。
はい。
うん、鳥も身近な存在じゃない、日本人にとってね。ですから鳥にまつわる話ってたくさんあるんです、いろんなのは。でこれもね、前回も話した動物に対する親切あるいは思いやりね、それは必ず報いられるんですよね。そういうパターンがあるんですけどね。その一つとして、僕たち腰折れスズメって呼んでるのがあるのね。腰が折れたスズメ、腰に怪我したスズメって意味ね、はい、こんな味なんですよ。ある時おばあさんが日向ぼっこしてたらスズメが飛んできたと。でそこへ子供たちがね、石を投げつけて、でその一つが命中してスズメが落ちてきてしまった。でおばあちゃんそのかわいそうに思ってスズメを拾って家に入れてやってね、傷を解放してやって餌を与えて大事に育った。でだんだんまた元気になって、しばらく経ったらどっかへ飛んで帰っていった。でおばあちゃんやれやれよかったと思ってた。そしてしばらく経ったらスズメがね、なんかまた飛んできて、そして小さな黒いものをポツンとした庭へ落とした。なんだろうと思って拾ってみたら、ヒサゴの種だったって、ひょうたんのね、ひょうたんの種だったって言うんですね。それでまあせっかく種だからおばさんそれを植えておいた。そしたらやがてそれが大きくなって、でひょうたんが3つなったって言うんですよね。大きなひょうたんが3つなった。である時おばあちゃんそれを切って開いてみた。そしたら一つ目のヒサゴの中にはお乳のように白い水が入っていて、とても美味しかったってね、美味しい水だった。それから二つ目のヒサゴを振ってみたらザラザラとお米の音がして、で開けてみたらお米がたくさん出てきて食べたとね。それから三つ目のヒサゴを開けてみたら大判小判がザクザクと出てきた。それでおばあさんはみんなにもあげたりして、分けてあげたりして、とても幸せな暮らしをしていた。でここでまた隣の話が出てくるんですけどね
、はい、
隣によく他のおばあさんがいて、話を聞いて、じゃあ俺もやってやろうと思って、でスズメを一生懸命その呼ぼうとするんだけど、なかなかスズメが来ないもんだから餌をまいておいてね、で無理にスズメを呼んだ。それで来た時に石を投げつけて怪我をさせたってんですね。そしてそれを解放してやって餌をあげたりして、で元気になって飛んでいったと。でおばあさん期待して待っていたと。そしたら今度また飛んできて黒い小さなものを落としてくれた。見たらヒサゴの種だった。でそれをまた植えたら大きなヒサゴが3つなったというんですね。でよかったと思うんですけども、まず一つ目のヒサゴを割ってみたら乳のような白い水が出てきたけれども、飲んでみたらとても苦くて飲めるような水じゃなかった。で二つ目のヒサゴを振ってみたら蜂が出てきておばあさんを刺したっていうね。三つ目のヒサゴからは泥が出てきて、とうとうおばあさんはその泥に埋まってしまったっていう話だった。まあこれ隣の G 型にしてね、善悪みたいにしてるわけですけども、この動物に親切してやって、でそれいい報いを受けると、この基本的なところは同じなんですよね、
はい、
動物への親切ってのは必ず報われるというね。でここでもう一つその隣の G 型で出てくるのは面白いのは、わざとやった親切はダメなのね。これもね昔話の鉄則なんですよ。
うん、
わざとやるのはダメ、
うん、
面白いね。これはねヨーロッパの場合にも言われるんですけどね、そのヨーロッパでもその貧しい人への親切とかね、動物への親切ってあるんですよ、もちろん。その時ね、わざとやるのは必ずダメね。 これも世界中に共通って言っていいんじゃないかな、
うん、何か見返りを期待してのことは良くないんですね。
そうなの、見返りを期待したりね、自分がそれでうまいことやろうと思うとうまくいかないというね。でまあそういうその美徳が一つあるんですけど、今のはそのスズメね、スズメっておそらく日本人にとって非常に身近な鳥だったでしょう、
はい、
庭先にもいつも飛んでくるような鳥、うん、ですからこの話はね全国的にあるんですよね。コシオレスズメっていう話はね、
ああ
全国的、全国的な
文化、ね、土地によって少し変わってきたりするんですか。
そうそう、そうね、それがツバメになることもありますけどね、コシオレツバメになることもあるけどね、
うん、
ほとんど同じ話ですけどね。そうかと思うとね、鶴女房ね、あれも一種動物なわけですよね。鶴女房ってこういう話なのね、はい、ある男が山を歩いていたら罠に引っかかっている鶴を見つける、あるいは矢を射られているのもありますけどね、でそれを助けてやって解放してやって傷が治ったら鶴が飛んでいったとね、帰っていって、それでやれやれと思ってたら、ある晩若い女が訪ねてきて、道に迷ったんで止めてくださいと、で止めてやった、でしばらくしたら自分は旗を織ることができるんだけども、旗織り部屋を作ってくださいと言うんで旗織り部屋を作ってやった。そしたら一晩かけてっていうのもあるし、二晩かけてもあるんですけども、綺麗な綾錦を織ってくれた。でこれを町へ行って売ってください、高く売れますよってもんで、男はそれを町へ行って売ってお金を得て帰ってきた。で男はつい欲が出てもう一回織ってくれって言うと織るんだけども、私が織るところを絶対に見ないでくださいってですね。で部屋へ入って織ってる。で男はうちはこんなに貧しいのにどうしてあんな綺麗な錦が折れるんだろうと思ってこっそり覗いてみた。そしたら女房の姿はなくて、鶴が旗織り台に乗っていて、で自分の羽を抜いてくちばしで抜いて旗を織っていた。で、あ、鶴だったのかと思ったら女房が出てきて、あんなに見ないでくださいと言ったのに見てしまいましたね、私の正体が見られたらもうここにはいられませんと言って鶴になって飛んで行ってしまいましたと、こういう話をね。もちろん少しずつ地方によって話は違いますけど、大体こういう話ですね。でこの場合もね、その面白いんですよ。最初に山の中でその罠にかかって苦しんでいる鶴っていうのは、これはもう全く自然の動物でしょ、
はい、
前回にお話した送り狼なんかと同じ自然の普通の動物ですよね。でそれが日本の場合にはいつの間にか人間になるわけですね、女になって、それで今度は正体見られるとまたいつの間にか鶴になって飛んでいっちゃうわけですよね。で注目はですね、一つは鶴という普通の動物だと思ってたのが、何の仕掛けもなく魔法もなく人間に変わるっていうところね、
うんうん、
ヨーロッパの場合だったらば魔法で人間になるとか魔法で動物になるなんですよね、うん、それ日本の場合はね自然になっちゃうんですよ、自分で。で人間から今度は鳥に戻るところも自分でなっちゃうんですね、魔法がいらない。それが一つ大事な違いなのね。それともう一つ大事な点は、最初は本当の鶴ですよね、で後も本当の鶴になって空へ飛んでる、自然の動物って僕前回もしましたけど、自然動物の鶴になってる。ここがね、ヨーロッパの場合と違うところなのね。ヨーロッパの場合だと、例えばカエルの王様っていう例を前回出しましたけども、カエルの王様の場合にも初めはいかにも泉のところへ現れるからカエルみたいなんだよね。だけど最後に王子に変身して言うには、私は王子だったんだけど呪いをかけられてカエルになっていたんです、今あなたによって救われて人間に戻りましたって言って結婚するわけね。ですから変身するところに魔法が働いてるんです、魔法でカエルになりました、
うん、
それがカエルから救済されて呪いを解かれて人間に戻りました、こういうのですね。姿が変わるところが全然違うんです、語り方がね、
うん、
だから日本の場合には変身ではなくて変容と言った方がいいかなと思ってですね。変容って容は容姿の容ね、姿形の容、
はい、
内容なんていう時の容ね、っていうのはどう違うかというと、あの植物の場合ですね、種がを巻くでしょ、そこから芽が出ますね、形が変わるわけだよね、
はい、
種だったものが 葉っぱが出ますね、うん、それから花になったりするよね、幹になったり、あれは自分から姿を変えていくわけですね。それのことを変容と呼ぶのね。変身じゃないわけ、自分から変わっていくと。どうもね、日本の昔話のね、その姿を変えるときはね、変容なんですよね、うん、植物と同じなの。
興味深い話
ですね。面白いでしょ。自分で変わっていく。そしてもう一つ注目は、どっから来てどこへ帰るかっていうと、どこだか分かんない自然の中から来て、どっかだか分かんない自然の中へ帰っていくというね、虚空へ帰っていったわけですね。っていうと、2回前でしたっけ、あのお話しした自然の中からただ声が聞こえてくるってありましたね、
はい、
とっつくひっつくとかね、とっつくぞひっつくぞって声が聞く、あれと非常に近いってことが分かりますよね。全く自然の何もない虚空から声が聞こえてきたと同じで、虚空から鳥が現れて、で最後はまた虚空へ戻っていったと、こういう話だよね、
うん、
と日本の昔話ってのはね、すごく自然と密着してるなと思いますね、
うん、
とっても深いつながりがある。
そうですね。そして聞いてて美しいですね、
美しいですよね、本当美しいですね。余計なものが必要じゃないんです、うん、動物がいりゃいいの本当に自然がありゃいいという感じでね、うんうん、ね、これまたいつかあのグリムのことを少しね詳しくお話したいと思ってるんですけど、グリムの場合にはこうはならないんですよね。で僕たちは日本の昔話では鶴と人間との結婚のところをですね、異類婚姻って呼ぶんですよ。異類ってのは人類と同じね、はい、異なる類ね、
うん、
異なる類、これは柳田邦男先生の作った言葉ですけどね、異類婚姻って呼ぶので、確かに言えるんですけども、カエルの王様なんかで言えば結局は人間同士が結婚してんだよね。
そうですね、
うん、だからね、異類婚姻って言えないんですよ。あれは困っちゃうね、救済譚なんですね、魔法から救済された物語なんですよね、
うん
うん、異類婚姻ではないのね、そこが違うの。面白いでしょこのところね、うん、そして何でも言うように、日本の昔話では人間と動物はうんと近い存在なんだけれども、結婚に至るとダメなんですよね。結婚に至ると最後は破局で終わる。鶴女房もそうだよね、
うん、
いつもそうなんですよね。うんと近しいんだけども、あまり近くなっちゃうとやっぱ最後は別物なんだね、うん、人間と動物はね、
うん、
これははっきりしてるみたいですね、
うん、
だから異類婚姻譚は幸せでは終わらない、常に悲しく終わるんですよね、
うん、
なかなか日本人の自然観、動物観みたいなものがとってもよく表れている話ね。
そうですね、自然の成り立ちを表しているような感じですね、
うん、そうなんですよ。逆らってないですよね、自然ね。
そうですね。
というのは一方では人間は動物のおかげで生きてるっていうのはあるじゃないですか、殺して食べてなんかしてね、
うん、
あるいは労働を助けてもらったり、
うん、
いろいろありますね、依存してる。一方ではでも絶対に一緒にはなれないっていう、その厳しいところがあるわけでね、
うん、
その両方をちゃんと語ってる、
うん、
だから魅力的なんだろうなと。
そうですね、
うん、だから僕はね、本当にこの頃思ってるのは、日本人の生活の歴史の記憶だなというふうに思ってるんですよ、
うん、
昔話はそういう記憶装置としてね働いているな。でこの記憶っていうふうに思うと、前にも話したと思いますけど、子供の成長についても同じことでね、子供って成長するときこういうことがあるもんだよというその記憶ね、
うん、
それと同じなんですよね。昔話ってだからすごいその記憶としてとても大事なんだなっていうのをつくづく思いますね。
ね、その植物が変容するように、子供たちも自分の力で変容している
とそこを見てるわけよね、
うん、
そういうふうに見てるんですよ、素直にね、
うん、
いいですよね。
奥が深いですね。
奥が深いね、だからね、やりだしたらキリがないです、昔話の勉強っていうのは
今日は小沢先生に人間と鳥たちの関係についてお話ししていただきました。やっぱりこう近しいものでも、
うん、
こう一緒にはなれないけれども、
そう最終的にはね、類が違うんだから一緒にはなれない、
うん、
だけど一緒でなければ暮らしていけないわけですよね。両面があるわけで、
うん、
そのあたりをよく語ってますね、昔話っていうのは、うん、
さて来週は、
うん、それでね、はい、来週はね今のような線でもう一歩突っ込んで聞いていただきたいんだけど、今度は海の中の動物ね、要するに魚とかね、
はい、
うなぎとかね、
あ
そういうやつ、それから面白いサンショウウオなんての出てくるんですよ、
はい、
サンショウウオが奥さんになったりしてね、
ええ、
そういう話もあるの。
それもやっぱり一緒にはなれないんでしょうか。そこら辺は
そこはどうでしょうか。
来週お楽しみですね。
そうだね。
はい、小澤先生どうもありがとうございました。
どうも、はい、
小澤敏夫昔話へのご招待。